石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、先日ローマに行ってきまして、でローマで、開催されていた IFA グローバルカンファレンスといったものに取材に行ってまいりました。
はい、
これというのはその、ね、9月に毎年行われている IFA という、ね、そのまあドイツで行われている、まあね、IT とか家電の展示会が今年まあどんな内容でやりますよというような、まあ、アナウンスするイベントになっております。で、まあね、世界三大展示会っていうのが1月のラスベガスで開催される CES、
はい、
2月にスペインバルセロナで行われる MWC、はい、そしてまあ9月にドイツベルリンで行われる IFA といったものになっておりまして、まあね、この1月の CES がまあ、ね、今車のショーみたいな感じになっているので、
はい、
まあ、IFA としてもうちも今回、ね、車の展示とイベントをやりますといったことがまあ語られておりました。なのでまあアメリカだけではなく、まあ、ヨーロッパのイベントでもまあ車が、ね、今後、ね、盛り上がってくると記者会見で明らかになったという感じでございます。で、まあ、今回、ね、そのまあ IFA グローバルカンファレンスでいくつかのメーカーがまあ製品紹介っていうのもやってたんですけど、はい、今回シャープが 8K をヨーロッパで4月から発売すると、4月の末から発売するということで、かなりまあ 8K 推しのプレゼンをしておりました。
はい、
ですごいのがその IFA グローバルカンファレンスで会場にこう Wi-Fi が飛んでるんですね。
はい、
で当然まあ大体世界50カ国300人ぐらいのこうジャーナリストが集まってるんですけど、彼らがこの Wi-Fi 使うじゃないですか。でその時にその IFA の Wi-Fi が飛んでるんですけど、パスワードがシャープ 8K っていうパスワードなんですよ。
はい、
なのでだから世界中のジャーナリストがパソコン使おうと思ったらシャープ 8K って入力するし、スマートフォンでネットつなごうと思ったらシャープ 8K って入力するという感じになっていて、
はいはい、
で聞いたら Wi-Fi パスワードスポンサーになってるんですって。
そういうのがあるんですか。
そういうのね、初めて聞いたんですけど、そういうのを、まあ、IFA としては売っていたらしくて、そこにシャープが買ったみたいな感じになっておりました。ただね、やっぱり効果はあると言いますか、
うん、
ね、みんな世界の人からするとシャープそんなに、ね、知ってるメーカーでもない国も当然あったりもするので、うん、まあ、そういった人がシャープを知る、でさらには 8K、ね、推しになってるってところでいくと、うん、結構ね、新しい広告媒体だなっていう、
ある意味でキーワードみたいな ね、
そうですね。なのでまあ自分もね、その滞在中に何度シャープ8K と入力したことかみたいな感じもするので、
はいはいはい、
うん、かなりね面白かったりもしますし、世の中考える人が考えると、ね、パスワードですらビジネスになるんだなというところでね、ちょっと驚きましたね。はい、
はい、さて石川さん、
はい、
今週の特集ですが、
はい、プラスワンマーケティングからフリーテルブランドのスマートフォン事業を引き継いだマヤシステムにお越しいただき、フリーテルブランドの現在について聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
マヤシステムが目指す新生フリーテルブランド。通信サービスを手掛ける株式会社マヤシステムは、昨年民事再生法を申請したプラスワンマーケティングの端末事業を引き継ぎ、新たなスマートフォンを2月に発売しました。今回は株式会社マヤシステムより代表取締役吉田俊和さんにお越しいただき、フリーテルブランドの現在とこれからについてお伺いしていきたいと思います。吉田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 初代フリーテルはこれまで187回やってきましたけども、ゲストに来ることはなかったんですけども、
そうですね、
新生フリーテルとして、マヤシステムさんにお越しいただいたという感じでございます。
おめでです。ありがとうございます、はい、
以前私個人的に取材もしたことがありまして、吉田さんとはね、なのでまあその時のお話が非常に面白かったので、ぜひともねちょっとラジオに来ていただきたいという感じで、今日はねゲストとしてお越しいただきました。フリーテルはまあね、番組でもたびたび取り上げてきましたが、まあ、1月に民事再生法を申請して、 MVA の事業は楽天モバイル、スマートフォンの端末事業はマヤシステムに受け継がれたという感じで、フリーテル使ってる人からしても一安心したのかなと思いますけども、ただね、マヤシステムって何ぞやという思う人はね非常にいたかと思いますけども、そもそも吉田さん、このマヤシステムとはどういった会社なんでしょうかね。
はい、これはですね、2007年にもともと人材派遣をまあ、ベースに立ち上がった会社でして、はい、まあ、私の、まあ、会長というんですかね、今のホールディングスの社長がそうなんですけども、はい、まあ、彼が立ち上げまして、はい、で2年ぐらい前ですかね、ちょっと私がもともと前の会社を辞めまして、新しい会社を立ち上げるときに、まあ、投資をしていただいた、まあ、親会社というか、まあ、そういうような会社でございます。でその時に、まあ、IT 事業をやっていこうといったところで、まあ、私もともと IT、まあ、NTT というかグループ会社にいましたので、そちらの方から、まあ、IT を新しい事業をやっていこうといったところで、まあ、投資をいただいたと同時に法人の方もですね、私が面倒を見るといった関係でございます。それから、まあ、去年の10月に吸収合併という形で、まあ、システムの方に私が、まあ、立ち上げた会社を吸収しまして、はい、今の海外 Wi-Fi 事業であるとか MVA の事業であるとか、それを引き継いだと。でさらに今年のそれですね、1月の9日にフリーテルの方の事業もまあ引き継いだといった形でございます。
もともと吉田さんは MVA の市場には詳しい方なんですね。
そうですね、どちらかというと私は提供側の方に、はい、いましたので、逆によくフリーテルのいろんな戦略っていうのは見ながらですね、不思議な気持ちでいてましたから。
傍から見たフリーテルはどんな感じだったんですかね。
いや、私はもともと NTT に来てる時に何回かアクションは発行してるんですね、はい、うん、端末は非常に面白そうなので、うん、まあ、日本のメーカーさんどんどんいなくなる中でですね、うん、新しい、まあ、名前もみやびとかですね、武蔵とか、なんか日本っぽい名前がついてて、ちょっと興味がありましたので、うん、まあ、会社自体非常によく覚えています、うん、ただ MVA をやりだした時に、まあ、ちょっとコンペティターみたいになるんですけど、はい、非常に価格が安くてですね、うん、ちょっと驚いていて、うん、まあ、実際に中で自分で設計っていうのが計算してるんですけど、なかなかどうしてこうやってそういうサービスができるのかというのがすごい不思議な感じはしてましたね。
そうですね、だからメディアから見てもなんかちょっと不思議な料金設定だなと思ってましたし、おそらくね、その競合他社からもしても、ね、はい、中身が分かってゆえに仕組みが分かってるからこそ、あれっていう、こうなんとなくね、不思議だなっていう感じは
しますよね。
でそんな中、まあね、そのプラサンマーケティングからフリーテルの、まあ、ブランドを受け継いだという感じがありますけども、これもともとプラサンマーケティングとはお付き合いがあったんですか。
去年の6月に日経産業新聞にですね、はい、プラスマンマーケティングさんが eSIM 端末を開発発売するというニュースが出たんですけども、うん、はい、実は我々も同じことをやろうとしてまして、うん、そこら辺の、まあ、協業ができないかということで、私の方が直接営業行ったというんですかね、はい、プラスワンマーケティングさんの方に行って、当時の社長とか役員の方に会ってですね、今の状況を教えてくださいという話をが最初のきっかけですね、はい、
でそんな中、まあね、フリーテルのブランド引き継いだという感じですけども、実際これなぜゆえにそういう決断に至ったんですか。
一つはやっぱりフリーテルというブランドですね、我々が、まあ、例えば一からですね、新しい端末のブランドを立ち上げるとですね、やっぱり相当なお金がかかります、うん、よしも悪しもたくさんの方が知ってますし、まあ、最盛期10%ぐらいでしたかね、なんか市場を取っておられましたので、うん、多分フリーテルという名前を知らない方は多分少ないんじゃないかなと、うん、まあ、そこが一つのブランド戦略としては欲しいというのが、まあ、印象を与えるのにちょうどよかったというふうに思っております。
実際、まあ、引き継いで何ヶ月か経ちますけども、どんな感じですか。
そうですね、まあ、実質3ヶ月ぐらい経ちましたけども、はい、試合の方も少しずつ明るくなってきましたし、うん、まあ、私自身もどういう事業かという中身をですね、うん、まあ、端末事業というのは私生まれて初めてのようなもんですから、うん、通信の世界から逆に物のデバイスの方に行ったもんですから、逆にすごいこう新鮮というんですかね、うん、そういう気持ちあります。ただ難しいですね、うん、
やっぱりどの辺が難しいですか。
やっぱり中国企業はやっぱりガンガン攻めてきますし、はい、 もう一つ言うとやっぱり販売チャンネルも厳しいですよね、はい、そうすると両方からこう厳しい要求を追求されていきますので、なかなかやっぱり日本のメーカーというのはですね、太刀打ちするのには厳しい環境であるというのは、まあ、今実態がそういう感じですね、はい、
実際そのまあ販売店とかユーザーとかその辺の反響ってどうですか、そのフリーテイブランド引き継いでの。
いやまだ厳しい状態ですね。でサポートの方は一応電話の応答率も 80% を超えるようになりましたので、まあ、ほぼほぼお約束通りサポートも充実できるといったところですので、まあ、そこについては割とお客様からのお叱りの声もなくなったんですけど、やっぱり販売側はなかなかそうはいかないんですよね。
そのもとあれですよね、マヤシステムはそういったサポートというかはやってる会社だったんですよね。
そうですね、もともとスタッフ系の会社で、はい、コールセンター事業を中心にやってましたので、うん、まあ、ノウハウは非常にたくさん持ってますから、そのあたりは我々の SV がですね、端末のことを勉強し、お客さんにどういった対応するというところはですね、非常にスムーズに運べましたね。はい、
あとはまあね、その売り場どうするかという感じですかね。はい、はい、これまあ先日まあ2月に2機種のスマートフォン発売されましたけども、はい、A2 デュアルとプリオリ5ですけども、こちら反響どうですか。
価格がですね、はい、やはり少し高いというお客様の声がございますね、A2 に対しては、はい、ですので、まあ、私自身触ってみて非常にいい端末だなと思ったんですけど、まあ、市場感から言うと少し値が高かったかなという感じです。ですので、まあ、定価の方も落とさせていただきましたし、まあ、今後はその各 MVN さんとのセット販売でですね、まあ、少し安くですね、ご提供できればというふうに考えています。
先日その、まあ、NTT コムとセット販売するという、まあ、リリース出ましたけども、今後はまあそういった MVNO といろいろと協業していくような感じになりそうなんですか。
そうですね、我々のところからいろんな MVNO 事業者様に提案してですね、まあ、そちらの方からまあセットで買っていただく方がお客様もまあ安心していただけるし、まあ、サポートの方も充実してきてますので、そこはまあ逆に言うと MVNO さんもしっかりしてるのかと言われますから、まあ、そこは安心していただけるような体制ができたということ ですね、これから構成を取っていきたいなというふうに考えます。
今まではまあ MVNO の端末事業一緒にやってたので、まあ、そういったこともまあやれなくはないけどちょっとやりにくいかったかなっていうところが、はい、まあ、本当にこう、ね、端末メーカーになったというところでMVNO とは組みやすくなったという感じなんですかね。
そうですね、やっぱり今までコンピューターですから逆に他の機種を使う代わりに SIM がくっついてくるなんてそんなバカげたことはやっぱりなかなかやってくれないので、まあ、そういう意味で言うと、まあ、フリーテルに SIM がなくなった分だけ、まあ、軽くなったというんですかね、マーケット自体は増えたというような感じでございます。
なるほどね。で、まあ、マヤシステムとしては今後 eSIM 対応の、まあ、いろんな端末を出していきたいという話をしてますけど、これどういった端末になりそうなんですかね。
今のところはご存知のように Wi-Fi だけなんですけども、はい、Wi-Fi、まあ、それを携帯タイプに変える、もともと実は端末自体は Android で動いてますので、はい、相性が非常にいいというのは分かっておりますから、それを携帯に変えて、まあ、もう Wi-Fi もいらないと、プリペイド SIM もいらないと、それ一台で世界中どこでも行けるというのがまあ理想ですよね。
もともとあれですよね、その Wi-Fi ルーター Android で動いていて、しかもなんか通話機能みたいなのもあったりしたんですよね。
あ、それは私が公務出身ということもありまして、はい、あれにまあ新しい電話機能を載せて格安電話といった形で提供させていただきました。結構これ割と法人のお客様には受けが良くて、海外から180円でかけ放題、料金はそれ以上かからないという
Wi-Fi ルーター、
Wi-Fi ルーターでなおかつ電話もできるの、はい、
まあ、っていうのもありつつそれがスマートになっていくという感じです
ね。
はい、実際まあ最近ね eSIM って言葉よく聞くようになりましたけども、ね、この市場盛り上がってきそうですかね。
そうですね、まあ、ちょっと難しいのはキャリアさんがどう出てくるかなんですね。やっぱりキャリアチェンジしやすくなりますので、各キャリアさんがやっぱりなかなか厳しいこのご時世でですね、自分とこ のユーザーが抜けていくっていうことを簡単になかなか許せないでしょうから、うそういう意味でキャリアさんが多分なかなかやりにくいでしょうけど、 MVNO さんなんかはこれからたくさんやっていくと思いますね。
どうするね、まあ、で今 eSIM っていろいろと言葉の定義あったりするんですけど、まあ、代表的なものでいうと、まあ、Apple SIM みたいな、はい、iPad に載ってる Apple SIM だと画面上からそのキャリア選ぶことができるので、まあ、アメリカに行ったらアメリカのキャリア選びつつ、海外に別の国に行ったら、いろんな国でサービス提供している会社を選ぶといったことが可能になるというところでいうと、 ね、今 eSIM 市場盛り上がりつつあって Wi-Fi ルーターとかは海外に行ったらその海外の、まあ、通信の情報書き込まれて現地の、まあ、通信の料金で使えるというものが出始めてきていると。で実際まあマヤシステムでもそういったものを出していって、でそれをスマートフォンに載せられればなという感じですよね、はい、これ、まあ、今年盛り上がりつつありますけども、逆に言うと結構ライバルも増えてくるのかなっていう気もするんですけど、
あ、まあ、そうでしょうね。
どう見てますか。
ちょっと、まあ、eSIM の方はあの端末自体は結構他の大手さんももうすでにできているというところは聞いてるんですけども、うん、なかなかやっぱりあの先ほど申し上げたようにキャリアさんの顔色を見てますよね。逆に大手さんの、
はいはい、
我々のようにあのあまり関係ない、まあ、どちらかというと我々エンドユーザー向きにしてるので出しやすいというのはありますので、
うん、
逆にこれが我々もキャリアさんの方に端末を下ろしてるとですね、なかなか出せない現状なんですけど、逆に自由に出しやすい環境であるというふうに考えます。
確かにこの番組でeSIM 対応のスマートフォンを作ってる海外メーカーさんがゲストに来て、で日本でやらないんですかって質問した時に、どうやらその海外 eSIM フリーメーカーはキャリアに向けての納入を狙ってるらしくて、いや eSIM はちょっとみたいな突然こう口ごもったりしたことが過去にあったんですけど確かにやっぱキャリアは嫌がるし、キャリアは別にそんなの求めてないしっていうところで言うと、まあキャリアとねちょっと距離があってる会社の方が、まあ、やりやすいっちゃやりやすい感じですよね。
そうですね、はい、
で MVN の中にはね、それこそ IIJ とか自社で HLR、HSS を導入して、ね、その eSIM 対応のデバイスにも積極的に展開したいって話をしていたので、うん、まあね、ああいった会社が出始めてくると日本でも盛り上がってくるのかなという感じですね。
そうですね、特にあの MVNO の事業に関して、まあ、私もやってたわけなんですけど、
はい、
海外でやっぱり使えないとか、まあ、もしくは高いローミング料金を、せっかく格安で日本で使えても海外行くと急に値段が上がったりするという、まあ、ユーザーにとって全くメリットがないんで、我々のその eSIM 端末は、まあ、日本もそうですけど海外がメインですので、
はい、
ですので海外の安い現地の SIM をまあ、つなぎ込める弊社の端末と国内の安い MVNO の SIM を差し込めばですね、最強というのが非常に格安でシームレスに使えるというのが、まあ、多分特徴になってくると思いますね。
あれですよね、だからフリーテルのスマートフォンであればその SIM カードスロットもあって、そこに国内の SIM を差しつつ eSIM も入っているので海外に行ったら eSIM でつなぐみたいな。
あ、おっしゃる通りですね。
で、はい、こうどこでも安く使う、
はい、
これ夏に順調に出そうな感じですか。
今はその準備をしてます。
なんかその開発する上で大変なこととかだったりするんですか。
やっぱりあの日本市場厳しいですね。なかなかあの我々海外だと簡単にですね、
はい、
あの売ってクレームという言葉があるんですが、お客様は文句は出ないんですけども、うん、やっぱり日本のお客様は結構通信に関してですね非常に水準が高くて、
うん、
例えばあの温泉質が悪いなとか、つながりが悪いなとか、やっぱりそういうことが必ず言われますので、まあ、そこは慎重にですね今テストとチューニングをしているといったところです。
これマヤシステムとしては海外も結構売っていくような感じに考えてたりするんですか。
今あのスマートフォンに関してはですね、はい、逆に海外の方が非常に引きがいいですね。あの、まあ、これは国の情勢もよるんでしょうけど、特に東南アジアは中国メーカーより、まあ、なんとなく日本で作ってる、日本で販売してるフリーテルっていう端末に関しては非常に興味を持っていただいてますので、まあ、そういったところであるとか、あとやっぱ海外はもっと価格が安くてですね、本当に40ドルぐらいで買えるような端末ですね、まだ 3G で十分、音声だけで十分という端末を希望される方が非常に多いものですから、まあ、そういった端末については我々海外拠点のメンバーがですね、まあ、今端末を売ってるといった形になってます。
その辺こう海外の安い端末ってメーカーにとって旨味があるんですか。
いや、旨味は育てていくという旨味ですね。まず、まあ、もともとあのハーウェイさんもそうだったと思うんですけど、海外である程度実績を作ってですね、で安い端末からだんだんいい端末を作っていくという、はいはいはい、あのやり方が多分まさしく今我々がやろうとしているのと同じやり方、ちょっと遅れてますけども、まあ、今海外でそういう形でやらせていただいているという感じです。
手応えはありますか。
あ、結構いろいろ大きな案件いただいてますので、
はい、それやっぱりそのなんていうの、日本初のブランドだっていうところがやっぱ価値だったりするんですか。
やっぱり海外は日本製のものっていうのは結構いまだにすごい印象がいいですね。我々の端末が中国で作られてても 日本で品質チェックをしてるとかそういうことを、まあ、言えばですね受け入れていただきますし、実はあの次もし端末を作る場合ですね、はい、日本で作ろうと思ってます。
へえ、そんなことできるんですか。
これはあの、まあ、基盤であるとかソフトウェアはもちろん中国とかで作るんですけど、はい、側はですね逆に言うと日本の方が成功に作れますし、実は人件費もですね今すでに逆転してまして、向こうの工場の方で働いてる方の単金の方が実は高いというのが実態でして、結構メリットが逆に少なくなってます。で日本で作るもう一つのデメリットはですね、故障対応に簡単に対応できるという、組み立ててどういうことはバラせるわけなんで、逆に言うと日本で作れば日本で簡単に修理ができる、まあ、このメリットは大きいものですから
。いやそれはちょっとぜひ実現してほしい感じですよね、はい、なかなかねないですしね、日本メーカーも日本で作ってたことはありましたけど、だいぶそんなこともなくなってきたりもしてるのでっていうところで言うとね、本当にこう真の日本ブランドじゃないですけどね、あの前のフリーテル一生懸命言ってましたけど、ようやっと本物になるかなみたいな、
はい、ね、今あの一つ一ついろんな会社さんと協力を求めながらですね調整していますので、まあ、次回はぜひそういう形で、はい、発信したいと思います。
もうそれも eSIM 対応みたいな感じなんですか。
そうですね、 eSIM 対応の端末についても、まあ、我々としては日本で製造していきたいというふうに考えています。でこれは逆にあの海外に、はい、どんどん広げていこうという考え方をしています。これがまあ我々あのキャリアとあまり距離がこう近くないもんですから、やりやすいという先ほどの言葉通りでですね、
そう eSIM でつながるため の、 その海外の提携先とかっていうのはもうあるってことですよね、その Wi-Fi ルーターと
あれを活かして
っていう感じですよね。
先日あの総務省さんの方に行ってきまして、はいはい、まあ、この eSIM、 我々がやってるようなクラウドを使う eSIM ビジネスっていうのは、はい、問題がないのかというか、まあ、いろんな意見交換をさせていただいて、はい、逆に言うとあなたたちは通信をやってるんじゃなくてプロファイルですよね、交換をしてる、はい、いや結局あの認証サービスをしてるんですねって言われまして、あなるほどというちょっと私は逆に目から鱗だったんですけども、まあ、eSIM の我々はどちらかというと端末を売ってそれをプロファイルサービスをしているというそういうビジネスのですので、逆に端末が増えていけばですねそういうこともどんどん可能になってくるのかなと。
それまた何か新しい事業とかって考えたりするんですか、そこをベースにしてみたいな。
そうですね、これから考えてるのはそういう端末だけではなくて、はい、チップをどんどん作っていこうと、まあ、これも実験段階に今入ってますけども、はい、まあ要は日本ってデバイス作りが非常に上手なもんですから、はい、そのデバイスに新しいそういうグローバル IoT のチップを入れてですね、これ世界に売っていくと。そうすると日本だけの市場ではなくて世界が市場になりますので、当然のように端末の単価が下がっていきますから、まあ、非常にまあ日本も儲かるし、まあ、私たちも儲かるという、
それいろんなじゃあものにつけていくみたいな感じになるんですか、そのチップ。
そうですね、今のドコモさんがよくあの農地で水のなんとか言った IoT でやっておられますけども、はい、ああいうものも日本の SIM の仕様になってますから、海外持っててもなかなか使えないと。これをそこのチップのところにグローバル IoT チップを入れればですね、そのまま東南アジアでもどこでも売れますね。そうすると作る量が増えるんで当然コストが下がっていきますから、まあ安くたくさん売れるというのが我々の目標です。
そういった市場って結構いろんな会社が狙ってるような気がするんですけど、その時のそのマヤシステムのこう強みってどの辺になってくるんですか。
実は国内ですけども IoT を専門にやってる子会社がありまして、はい、まあ、そこら辺のノウハウもございますので、そこをまあ利用して国内の販売のところもまあ彼らに任す、我々は海外の方にそれを持っていくといったところですね。
人間に新生フリーテルすごい感じですね
いえありがとうございます。
新たな感想といいますか、どうですか松代さん、今までの話を聞いて。
よくぞ引き継がれたなっていうのが最初の印象としてありました。で今回あの伺ってみて、まあ、吉田さんの人柄もまたそうなんですけれども、なんか楽しみが多いんだなっていう、なんかそんな感じがしましたよね。いろんな裏技が出てきそうな。
いやそうそうそう、だから自分結構その今年 eSIM 流行るよっていうのを年始に書いて一応仕込んだんですけど、それを実現してくれる会社が現れたなっていう感じがしていて、多分なんかいろいろやれることは eSIM ってあるんだろうなっていう気もするし、で新しいジャンルになりつつあったりもしますし、単なるその、ね、スマートフォンだけではない、まあ、IoT になっちゃうかもしれないんですけどなんかねそういう世界観っていうのは広がってくるのかなっていう気がしますね。これなんか他にまだ構想段階でこんなことしたいとかっていうなんか
まあ、例えばそういうパソコンとかですね、はい、ああいう、まあ、こういう iPad のパッドみたいなものとか、はい、こういう事業なんかにもいつか手を出したいなとは思ってますね。まあ、もちろん eSIM が入ってますので世界中で使える。まあ、ですから逆に我々の方が作っていただけるんであれば作っていただくところにチップを提供しますし、まあ、今だったら簡単にパーツがあれば作ってしまいますので、まあ、そういうところの事業ですね。とりあえずこの IoT チップを使ったビジネスというのに拡大性を持ってですね取り組んでいきたいとは思ってます。
ね、本当にこうね、いろんなものをみんな持ち歩いてるんですけどほとんどそれってまだ通信されてなかったりもするので、うん、もっとなんか通信することによって新しい可能性というか利便性っていうのが出てくる気がするので、じゃあねそれをどの会社がやるかっていうのがね今非常に楽しみというか、なかなかねキャリアはそこまで手が回らない感じもするし、
そうです、ね、
まだ MVNO も手が回らないような感じがするので、どっかがそこにこう目をつけてねエイヤとやってくれると面白いのかなっていう気がしますね。
まあ、あとは eSIM を使った、まあ、データプールサービスみたいなんですね、はい、例えばそうすると自分が eSIM の端末をたくさん持っててもプールが1個でそこからこうシェアできるようなサービスですね。
データ容量とかですか、は
い、そういうようなサービスができればそれこそ本当に、まあ、デバイス全てがですね通信できます。そうすると今までにルーターであったとかこう何かがないと通信できないっていうものがないので、まあ、パソコンでもノートパッドでもそのまますぐ通信できる。でもシェアしてるので実はプールは同じところからデータが出ていくというそういう仕組みも十分取れますので。
そうですよね。そうすると本当に意識せずに使えるようになるという感じですよね。はい、最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
そうですね、これからですねまあ、フリーテルは相当皆さんにご迷惑をおかけしたこともありますが、まあ、サポートの方も順調に回復してきましたし、故障の方もですねお客様対応もしっかりできるようになりましたので、これからの端末それから eSIM 端末についてもぜひ期待していただきたいと思います。
はい、牛田さん本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはマヤシステムの吉田俊和さんでした。以上特集マヤシステムが目指す新生フリーテルブランドでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントはSPNO1MEDIA SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
はい、ドコモ、KDDI、ソフトバンクが3社合同で始めたプラスメッセージについて特集していきます。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。プラ